はい、クラブ36級へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、今日は全く、都市伝説ではないんですけども、生活の中でこれ違うのシリーズです。まあ、クロケンのよくある塩とか水とかあっちの砂糖とか、はい、ああいうシリーズです。
生活ですでに刷り込まれた、はい、あれですね、間違ったウイルスシリーズ。
おー、はい、これはありがたいですね。お願いします。はい、
今ツイッターで結構猫ちゃんや犬ちゃんの飼育方法を間違って死なせてしまったっていうケースを、悲しいかな、結構見るんですよ。で、うん、はい、猫飼いの私として、得た知識をちょっと この辺でお知らせしようかなと思いまして。
はい、お願いします。
はい、本当は危険チュールの話です。
何ですか、ね、シュールですか。
チュールや、
チュールちゃお、チュールって知りません。
あれね、私もね、あれはね、ちょっとなんか怪しいなと思ってたんですよ。
細長い袋で、うん、ね、チューって液状のネリネリを出してあげると、はい、猫がペロペロペロって舐めるおやつがあるんですけど、うん、
猫めちゃくちゃ好きっすもんね。だって怪しいっすね。あれ
って犬場も出たんですよね、最近。
ありましたね。はいはいはい、絶対食べさせないんですけど、うん、
で、はい、あれね、トラとかライオンにも効くんですよ。
あ、そうなんです。猫飼いから。
そうです。
って言われてますよ。
に、そう、YouTube で上げてる人がいて、うん、もう夢中になって、どんな猫でも夢中になって舐めるんですよね。
うん。
その思考性の高さから、私もなんか薬入ってんじゃないのと思って。
うん、はい。そういう中毒性がある。
そう。やっぱね、思考性の高いものっていうのは大体体に悪いですから、それをちょっと今日は解き明かそうと思って、うん、はい、成分表を見てみました。
はい、
でこれ今から言うもので、ちょっとクロケンアドルさんでうんって思うものがあったら、教えてください。
はい、手挙げます。
はい、はい、マグロ、マグロ、
うん、
マグロエキス、
うん、
はい、
タンパク加水分解物。
はい
はい、
あ、はい、どうぞ。
アドルさん、
もう怪しいですね、それ。あ、名前だけで手挙げてます、とりあえず。怪しいです。
クロケンは
僕はちょっと一通り全部聞こうかなって思います。
あ、なるほど。じゃあそうします、僕も。はい、
はい、はい、糖類かっこオリゴ糖など。
お、はい、
植物性油脂。
お、はい、
増粘剤、かっこ加工でんぷん。
お、はい、
ミネラル類、
はい、
増粘多糖類、
はい、
うん、
調味料かっこアミノ酸等、
うん、
はい、
ビタミン E、
はい、
緑茶エキス、
うん、はい、
紅麹色素、
うん、紅麹色素、紅麹
着色料、赤の着色料、うん、はい、ここで大体5つぐらい入ってます、怪しいものが、
は
い、
うん、そうですね。
どれですか。
なんか僕はその多分その中に入ってるものってほとんど添加物とか、成分表って大体書かれてるのって左詰めから書くんですけど、
うん、そうですね、
左詰めから書いて、そうですね、多いものから左から書いてって、でスラッシュしたその後半に書かれたものが添加物っていう表記なんですよね。なんですけど、結局成分表に書かれてるところは、じゃあ添加物入ってないんやっていうと、そうではなくて、成分表に書かれてるところっていうのは表記義務がないものが書かれてることがほとんどなんですよね。
うん、
なんでそのほんまにそこの本社に問い合わせないとわからないことが多いです。
素晴らしい、その通りなんです。で、可能性としての話なんですけど、
はい、
まずタンパク加水分解物、これは獣医さんとかキャットフードに詳しい人が分解して調べてくれたとこからの情報なんですけど、
はい、
基本的には肉や魚とかのタンパク質を加水分解して作り出したアミノ酸なので、うまみ成分になりますと、
はい、
で消化吸収が良くて効率的にエネルギーになるから、そんなに、害ではないそうです。だけど、
うん、
方法が3つあって、酸分解法と酵素分解法と熱分解法っていう3つに分かれるやり方があるんですね、
はい、
で酸分解法は塩酸を使って短時間で分解すると、食べたお肉がその胃の中で分解されるのと同じで、胃酸でゆっくりこう溶かされていく、
うん、
で、はい、タンパク質残って、で分解した残った塩酸とかはアルカリで中和して食塩として除去されるそうです、
うん、はい、
で酵素分解法っていうのが、微生物を培養して作ったプロアテーゼなどの酵素を使って短時間で分解する方法だそうです。これもちょっと時間がかかる、
はい、
うん、で熱分解法っていうのが、タンパク質を熱水で煮る方法で一番時間がかかるということで、この中で 酸分解法っていうのが塩酸を使ってるので、はい、その場合少量の発がん性物質を生成する可能性があると言われてます、
うん、何ですか今の、すみません、
わかんない、誰か鼻かんだ
うちのワンちゃんがうんって言って寝た音です、すみません、いびきの音ですね、いびきの音、はい、申し訳ないです、
かわいい、
はい、
大丈夫です、和みました、まあ、その、分解法が分かんないっていうのが怖いですね、逆に他の2つであれば大丈夫だけど、はい、3分解法ですかって問い合わせなきゃいけない案件ですね、これは。で、
はい、
増粘剤っていうのが、加工澱粉、はい、過去加工澱粉ってやつがとろみや粘りとかゼリー状に固めたりする添加物になりますね、
はい、
これ乳化剤としての役割を置きますので、はい、いろんなその澱粉があるんですよね、でどの澱粉を使ってるかによってアレルギーだったりとか、イモクリーカー使ってたらね、はい、アレルギーがあったりするとあれだからっていうことがあって、基本的に人体に悪影響はないっていう人としてのデータはあるんだけど、対猫のデータがないからちょっと、不安な人はあれかやめといた方がいいかもしれないっていうことですね、
はい、
はい、でこれも12種類の加工澱粉があって、その中でこれ覚えなくてもいいんですけど、ヒドロキシプロピル澱粉とヒドロキシプロリン酸加強澱粉っていうのが発がん性の恐れがある物質とされているので特定できないと、
うん、
いうことで、はい、気になる人は確認した方がいいです、
まあ、ヒドロキス、
基本的にヒドロって書いてるものとか、うん、なんかその魔法の言葉みたいな、ドラクエで言う、
うん、
なんかヒドロなんちゃらみたいな、なんかちょっとよく怖そうな言葉書いてあるやつは一旦調べてみると怖いこと多いです、
うんうん、そうね、知らん、知らん用語やからちゃんと調べた方がいいかもね、
そうですね、
うん、
なんか勝手な僕の見解なんですけど、僕はなんか怖そうな言葉調べたら大体怖くなるってなってるんで、そうじゃないやつもあると思う、はい、
なるほどね、
はい、
次、増粘多糖類っていうのは、これ本当キャットフードよく出てくるんです、ウェットフードとかにも出てくるんで、なんだろうと思って調べたんですけど、結構いっぱいあって、多糖類っていうのでもうまとめちゃってる時点で怪しいんですよね、はい、たくさん種類が11種類あるんですけども、はい、
うん、
主にレトルト食品とかドレッシングとかアイスクリームとかジャムとかネバネバさせるために使うんですね、はい、ね、うん、猫にとって危険か安全か判断するのが非常に難しいと、
うん、
はい、
で11種類あるの、これもデンプン、セルロース、アガーロース、キッチン、うん、はい、ローカストビーンガム、ゼランガム、ペクチン、カラギーナン、アラビアガム、キサンタンガム、グアーガムってもう呪文みたいなものがあるんですけども、
はい、はい、グアーガムとかそういうなんて、あれキサンタンとかあれプロテインによく入ってますよね、
あ、そうなんです、
はい、うん、確かそんなのあったと思います、はい、
で我々の食事に一番入ってるのが多分カラギーナンってやつですね、一番よく取れる材料なんですかね、安く、
安いんだ、
安いんです、
ま、このなんかキャットマニアの方が調べてくれたのは問い合わせしたのかな、まさにこの中でキサンタンガム、ガム、ガム、さっきドルさんが言ってくれたプロテインに入ってるって2つが入ってるらしいですね、でキサンタンガムってのがちょっとネックで、トウモロコシから輸出されていて、基本的に安全性は高いんだけども、遺伝子組み換えのトウモロコシだったりすると発がん性の恐れがあるよっていうことです、
うんうんうん、
はい、
調味料はアミノ酸と、これはもうよく言われてる味の素とかに使われるグルタミン酸ナトリウ
ム、ね、はい、はいはい
はい、はい、でグルタミン酸っていうのはうまみで昆布からこう出るようなやつなんですけども、昔は味の素もね、はい、昆布液みたいな感じで液体で売ってたんですけども、これだと日持ちしないぞっていうので、うん、はい、塩化物とナトリウムと結合させて安定させたものがこうナトリウム、グルタミン酸ナトリウムっていうやつですね、はい、うん、なんか味の素が入ってるようなもんだと考えてください、はい、でこれがいいか悪いかはご自身の判断で、うん、まあ、純粋に塩分と指向性の高いそのポテチを食べてるものだと思えば自分で判断はつくんじゃない、はい、
なるほど、
はい、最後に言わずと知れたこの色素、着色料ですね、紅麹色素っていうのは紅麹から取る赤色の着色料 で猫って、はい、視認できる色が青と緑で、おそらく黄色じゃないかなって言われてるんですけど、赤って視認できないんですね、
お、
はい、
意味ないんですよ赤色の着色料って、
は
い、
お、はい、
安いドッグフード、キャットフードに着色料入ってるけど、あれは全然意味がなくて人間のエゴです、
ね、うん、ああ、なるほどなるほど、
はい、 基本的にはやめた方がいいと思います。でワンちゃんも黄色と青が視認ができるっていうので、うん、はい、おもちゃはその黄色と青を選んであげると食いつけがいいと思いますよ、はい、で味覚っていうのがあって、ワンちゃんは基本的に旨味、塩味、甘味、苦味、酸味が、味覚として分かります、
はい、
うん、はい、
で野生のワンちゃんっていうか、まあ、元来甘味っていうのは人間の生活でしかないからないんですよね、はい、なくてもいい、はい、人間と生活するにつれて覚える味だから、まあ、ワンちゃん本来甘くなくてもいいって言われてます、
はい、
はい、で猫ちゃんは甘みを感じるあれがありません、舌に、
はい、
って言われてます。で旨味と塩味と苦味と酸味で、苦味を一番強く感じます、うん、これは毒が入ってたりとか腐ったりとかそういうものから守るためですね、うんう
んうん、はい、
っていう風に覚えていていただいて、一度その自分でチュール舐めてみたらいいと思いますよ。自分人間でも舐めれないものをね、あげるように、まあ、
そうですね、
そうですね、
で人間がもうしょっぱいって思うものは基本的にはあげないようにしてます、私は。
そうですね、うちの兄者はあの実家でもワンちゃん飼ってるんですけども、
うん、
はい、あのうちのリアル兄者はドッグフード食べますからね。
あ、そうなんですか。
あ、おやつも食べますよ、あの男は。で
スナック感覚で
なんかよくわかんないですけど、これはいけるわとか感覚でこれは大丈夫やわ言いながら、
あの、毒味してくれてるんですよね。
あ、まあまあそういうことなんですけど、
好きで食べてるんじゃなくて、
そうそうそうそうそう、感覚でわかるらしいです、それは。これ大丈夫や、ほんまに、と思うんですけどね、怪しいなと思いながら、
はい、ほんとほんと。で子供に食べさせる前になんか昨日の残り物とかお母さん匂い嗅いでからまだ大丈夫だとかってやるじゃないですか、ああいう感覚だと思います、
うん、うんうん、あ、でも大事ですよね、絶対、
うん、でもう一つだ、すごい重要な情報を今回やりたくて、はい、猫とか犬って、はい、ドッグフード、キャットフード、ああいうスナックのものを生涯与えてるって、うん、実は体に良くないんじゃないかって思ったんです、は
い、
私。
いやもうそれはね、あのみゆきさん、うん、あの私の家でも今ね、あの議論されてることですよ、うん、
ぜひ聞いてください、はい、
なので
調べました、
はい、うん、うちはあれしてますもんね、うん、あのちゃんとあの作ってもらってますよ、うちのワンちゃんは、はい、あの半分っていうか 30%、40% ぐらいはカリカリ入れて、
うん、
あとはちゃんと作られたものをあの、うん、与えてもらってますよ、うちの、は
い、
贅沢な王は。
三鷹の獣医師さんのある獣医科グループって言って、そこの医師小宮則弘さんっていう方の論文を読んだんです。で、
はいはい、
ドライフードの歴史っていうのはたった50年だそうです。
お、
うん、猫とか犬は元来野生で暮らした時は生き物を食べてたわけで、そこから水分を補っていたので、ウェットフードを実は中心にすることで長生きできるという論文ですね、
うん、はい、
はい、で約50年間の臨床試験で猫ちゃんの話になると25歳から26年も生きた例がありまして、それはほぼすべて缶詰とドライフード両方を食べていたという猫でした、
はい、
うん
うん、猫っていうのはだいたい死亡原因第1位が腎不全なんです。ほぼ
腎不全、
はい、尿器官のトラブルが多いので、はい、だいたい腎臓壊して亡くなってしまいます、
はい、
うん、はい、
第2位が癌、
はい、で第3位、もう人間と同じじゃないか、
そうですね、
途
中で、あ、いえいえ、はい、まさにそうなんですよ。で第3位が新生児の衰弱死、あの生まれた時に弱って死んじゃう子ですね、はい、ネグレクトとか。と4位が心疾患、心臓肥大とか、あと5位が事故、もうこれは人間ですね、で6位が糖尿病または甲状腺の機能亢進症、甲状腺っていうの、なんて言ったらいいの、喉の部分にあるんですけど、
はい、
女性とかもなりやすい。でこれがどういうふうにウェットフードが左右するかっていうのを一つずつ紐解いていきたいと思います、
うん、
まず腎臓病なんですけども、猫っていうのはもともと汗かきません、体から、うん、肉球の部分しかかかないんですね、うん、
はい、
かけないので、で塩分とかミネラルっていうのがさほど必要ない構造になってます、
うん、
で下の構造からベロね、からあの飲み水する、水を飲むことがあんま得意ではないワンちゃんに比べて、だから水分摂取の苦手な猫ちゃんがほとんどですので、
うん、
元来野生の山猫もネズミから水分補給して少ない水分で効率よく利用できる腎臓の構造を持っています、
うん、はい、
で自分の体、 大体人間は一周したらおしっこになっちゃうんですけど、もう一回再利用したりとか、そういうあの腎臓の役割がめちゃめちゃ大きいわけですね。
うん、はい。
だけども、はい、人間に、飼われて家猫になってからドライフードが主流になって、何が起こるかっていうと、もちろん水分不足に陥りますね。
はい、
うん、
はい、でおしっことして排出できる水分の比率と塩分分解しなきゃいけない腎臓の負担がもうバランスおかしくなっちゃって、負担大きくなっちゃって、はい、おしっこの濃度が上がって、うん、尿結石ができちゃって、そこから膀胱炎になったり腎不全になって尿毒症といって尿排泄できなくなって死んじゃうんですね。
うん、はい、
結構若い猫でもだいたい3歳ぐらいからストルトバイトって言っておしっこがアルカリ性に傾くっていう病気が多いですね。4匹に1匹か3匹に1匹ぐらい、めっちゃ頻繁するような病気です。うちの子も実際、周産カルシウムって言ってちょっとあの珍しい方なんですけど、あの高齢になるとカルシウムの方に産地が上がって、カルシウム結石ができちゃうという病気やりました。
はい、
で猫はその常に脱水症状にあるんです。だいたいお家で飼ってるペットさん脱水症状にあると思ってください。
うん、
で、あのね、水分率がだいたいドライフードって 10% 未満なんです、見ると。
うん、
だからそこ気をつけてあげて、80% 水分率があるウェットフードにして、うちはスープを寝る前にあげてます、40g ぐらい。
あ、そうなんですね。
はい。で、だいたい猫ちゃんは1キロあたり、50から60ミリリットルの水分が必要なので、うちの猫ちゃんだとしたら3キログラムなので、だいたい150ミリリットルから180ぐらい。
はい、まあ 1日に必要な量ってことですか？
そうです。そうです。うん、それを計算して、あの飲む水とかも全部こう、あの毎日測ってるんですよ。
はい。
で、よくね、腎臓病になってから高齢になった猫ちゃんとかお医者さんに行って、じゃあ切り替えましょうって出されるフードがウエットだったりするから、結局ウエットにするんですよ、うん、高齢猫ちゃんって、うんうんうん、
はい、
でも実は逆で、はい、この論文によると若い時ほどウエットフードでいっぱい水分摂取させてあげてバランスよく与えることが大事だよっていうふうに、で大体尿の排泄量っていうのもあって、あれ前うち言いましたっけ、なんか1万5000円くらいするトイレ使ってんですよ。AI 機能。
あ、言ってありましたね。はい。
はい、なんか猫ちゃんがおしっこすると、顔を認証して、なんかしぐれちゃんが今日何リットルおしっこしましたみたいな記録が出るんですけど、それで排泄量も確認してるんです。うん、
はい。
もうなんか動物実験レベルにデータ取ってるんですけど、だいたいキログラムあたり、おしっこ22から30ミリリットル。リットル出してれば正常です、お家の猫ちゃん皆さん、
うんうんうん、はい、
今の繰り返し聞いてちょっとかける自分の体重をやって調べてみてください、
はい、
ということ、はい、本当におしっこっていうのは一番大事で命取りになっちゃうので、気をつけてください。あとは糖尿病ですね。がんとか糖尿病ってさっき言った通り、
まあ、人間でもなりますよね。
そう、人間でもなるってことは人間に飼い始めてからなったの。
ああ、なるほど、
はい、
野生でがん、ね、そう、がんとか糖尿病になる猫っていなくて、ってことは、
そうです
ね、そうなんですよ、
はい、
糖の取りすぎ、もう太ったりなんだり、うん、っていうことは炭水化物ですね、ドライフードに炭水化物が入ってる場合が多いと、はいはいはいはい、特に安いフードとかは一発目にさっき言った原料の表示見て、うん、一番左に米とか、
はい、
豆とか芋類
とか、芋とか、はいはいはい、
そう、でかさ増しに使えちゃうんだよね、炭水化物って。
うん、そうですね、それ食べとけばお腹いっぱいになるやろみたいなもありますしね。
そうなんです。タンパク質脂肪っていうのは直接的には血糖値を上昇させないし、
うん、
さっき言った通り猫に甘みは必要ないし、で、うん、タンパク質と脂肪があればそこから、必要エネルギーを生成することができるから気をつけてねっていうことですね。またがんなんですけども、野生猫はもともとネズミとか鳥食べてました、昔エジプト時代とか、
うんうんうん、
はい、で炭水化物はもちろんそこになかったし、そうね、糖質もないから低糖質のフードを選んでくださいってサイさん同じことが書いてありまして、
うんうんう
その証拠に古来の野生猫には癌は見られませんでしたって同じこと書いてありますね。
うんうんうん、
ということで、総合栄養食っていう書いてるウェットフードを選んでください。いや、だいたいね、裏見ると一般食か総合栄養食って分かれてるので、ドッグフードもキャットフードもパテとか缶詰を裏見て、うん、はい、総合栄養食の方を選んで、だいたいね、糖質ないです。タンパク質と脂質のみです。肉か魚なんで、
はい、
はい、これもがん予防効果につながりますと。で、はい、今ね流行りのグレインフリーフードって聞いたことありますか？
ないですね。いや、わかんない。グルテンフリーとかって聞いたことありますけどね。
はい、グルテンフリーに近いです。あの炭水化物フリーにさせて、要は猫とか犬は元来肉食だから炭水化物で必要ないよねっていうので、グレインフリーフードっていう炭水化物抜きのフードが流行ってるんです。よく言う日本人間で言うビーガンフードが流行ってるみたいな感じで、健康志向な意識高い系飼い主さんには、うん、そういうのみたいに売れるんですよ。またグレインフリーフードって書くとめっちゃ売り上げ上がるんですよ。でも裏見ると米入ってないだけで、米入ってませんよって言うんだけども、
はい、
芋とか豆類入ってたりするんです。
なるほど。もうあるじゃないですか、もう詐欺じゃないですか。
いや、
言ってしもった言ってしもった。
よく見ないと
カロリーゼロとかと一緒ですね。
そう、カロリーゼロと一緒ですね。
カロリーゼロとか減塩とか、ね、はい、
そう、まあその場合は本当糖質の含有率っていうのを着目して、なるべく低糖質のものを選ぶといいですよっていうことですね。
は
い、はい、そのウェットフード何がいいかっていうのをまとめると、はい、水分量が多いこと、炭水化物が少ないこと、タンパク質、うん、はい、脂質のバランスが良いこと、添加物の含有も少ない、
はい、
ウェットフードはドライに比べて低カロリー。そう、私ね、獣医さんにウェットフードって虫歯になりやすいし、なんか太りやすいって聞いたんですよ。はい、
うん、
はい、でも全然逆で、
うん、
今ドライフードもウェットフードも食べさせてるけど、はい、どっちも思考がつくんです。つくものはつくんです。
うん、
はい、
でカロリーも全然ほんと低いから、しかも水分量多いから、はい、いっぱいお腹いっぱいになるし、カロリー控えみたいな、
うんうん、
めちゃめちゃいいです。はい、ただ保存が効かないからね、はい、夏は大変だけど、
まあそこ結局多分そこやと思うんですよ。あの飼い主がですよね、はい、楽なとこを選ぶのか、はい、楽してねそういうの選ぶか、はたまたあの自分の手で、あの、まあ、ちょっと手加えて長生きしてもらうかっていうことじゃないですか。
はい、そうなんです。はい、人間中心に考えちゃうとどんどん、うん、そうなんです。
そうですよね。
ご飯もドルさんとかもどうや時間決めてあげてますか？
いや、なんか結構ある程度の時間ですね、うちは。
うん、
なんか雰囲気で顔見てきてお腹すいたみたいな顔してきたらあげるようにしてますけど。
そうそうそう、はい、お腹すいたと思ったらあげるのってすごくよくて。
ああ、そうなんですか。やっぱり、はい、
結構聞いてると猫飼いさんとかご飯どうしてますかって聞くと、まるまるもりもりに置いといて放置しますとか。
あ、それ猫ちゃんはよく聞きますね。うん、僕の周りもそれ多いですね。
好きな時に食べれるようにするって。はい、でも、うん、本来の猫、野生の猫の過ごし方だと1日にもうめちゃめちゃ分けて食べるんですね。うん、5回とか7回とか少しずつ。
うん、
だから自分で食べられる量が分かってない場合は、はい、その揚げ方ってすごく危険で、分かってる場合はいいんですけど、
はい、
なるべく1日5回以上とか、私は4回に分けてるんですけど、5回、うんうん、はい、7回がリスって論文には書いてあって、でちょっと食べさせるの
が、まあ、でもあれですよね、それこそあのいっぱい山盛りにして置いといたらドライフードやからいけるけど、それウェットフードにしたらちょっと厳しないって話ですよね。
そうなんですよ
ね。うん、それやったらね、あのその一遍に作ったやつを人間サイドで例えば冷蔵庫に入れとくのになんなりして、で食べる前にちょっと、はい、ちょろっとね、あの例えば、いや僕はチンしなくて、あのうちはフライパンでパラパラ
っと、
はい、火つけてやりますね、はい、一応その方が匂いとかもね、あのやっぱりするそうで、なんかやっぱいい匂いして食べてますわ、なんかペラペラっと。
結局ね、はい、匂いが一番で、味どうでもいいから、いい匂い、変な話、かつお節を入れてあげたりとかね、匂いで食べたりして、
猫ちゃんはそうですね。
そうです。なんだって少し匂い温めて匂いを出すっていうのはめちゃめちゃ大切なことですね。
そうですか。
で ドライフードのみを食べる室内飼いちゃんの猫ちゃんの平均寿命は8歳から15歳、最高でも20歳で、半々程度の猫は10歳から18歳、うん、缶詰中心の猫は12歳から20歳、まれに25歳から26歳まで生きるということだそうです。で、病気になったらいらない、こういらないって言ったらあれですけど、お金もどんどんかかるし、本当にお互いが苦しい思いをするから、はい、健康のためにはね、
まあ、っていうかそれあれですよね、はい、だって病気になったらっていうか、病気にさせたんはお前だっていう話ですけどね。楽選んで、ね、
あ、
はい、食べるもんなりか環境をそうやってさせて結局そうなっちゃってるわけじゃないですか。じゃなくてね、ちょっとでも手間やけど、その若い頃からそういうことをしてるとならへんのにね。
そう、あの、喋、はい、れないじゃないですか。
気づいてないですよね、飼い主の人がそのことに。
エゴになっちゃってるからね、だって基本的に、はい、飼うっていうことが。
そうなんです、本当に口が聞けてばいいんだけど聞けないから隠すんですよね、習性で傷とか病気とか、だからもう数字とかに出た時点、血液検査して数字に出た時点でもうアウトなんですよ。
はいはいはい、
出る前に私たちが知識をつけて守らないと、獣医さんは四六時中見てるわけじゃないし、やっぱ獣医さん、はい、以上に、獣医さんは病気のスペシャリストだけど、日常生活のスペシャリストでなければいけないって私は思っちゃって、
う
ん、
そうですね、
すげえうざいですけど、
いやでもそれがでもあれですよね、命を飼うじゃないですけど、
そう、
一緒に過ごすってことですもんね。
ありがとうございます。
うん、
そう、トルさん、歯磨きってしてます、はい、ワンちゃんに。
いや、してるかしてないかで言ったらわざわざしてないですけど、ただうちのやつは、あの、ぬいぐるみを噛むのが好きなんですよ。
はい、はい、
それで自動的に歯磨きできてるそうで。
あ、いいシステムですね。
そう、どうやら、はい、
歯磨きすごく大事、歯の周りにね、歯垢がついちゃったりどうしてもするので、それが歯石になって歯周病になって、
はいはい、
あの、人間と違って猫犬の歯周病っていうのは命取りになるんですね。ひどくなるとほっぺたに海で穴が開いたりとか、はいはい、物が純粋に食べれなくなって、よだれダラダラになっちゃって、栄養補給できないから死につながるとか。なので、はい、そこからあの細菌も入るんです。で、
はい、
毛細血管傷つけて細菌が運ばれたりとかするときに、やっぱりブドウ糖がそこで助長するんです。
あ、出た出た出た。
なんでそこも糖がつながってくるし、歯磨きをしてあげること、はい、できればその、自分で磨いてあげるのがいいけど、それができなければ、そうやってお菓子じゃない、おもちゃとか、まあ、おやつもありますね。
あ、そういう歯磨きガムみたいなのもありますね、うん、ワンちゃんは、はい、ちなみにうちのあれはね、あの、ぬいぐるみが噛むじゃないですか。やっぱぬいぐるみしっかり汚くなりますからね、はい、
し
っかりもう色汚い汚いのも、なんやこれ言うてなってますけど、はい、まあ本人がうれしそうにこっち見るんで、それで
喜びながらね、
はい、うん、そうなんですよ、
はい、そうで、はい、歯石がもし溜まったら取ることもやってくれるので、獣医さんが、
はいはい、
で麻酔かけてやってくれるのが、これがちょっと問題で、今麻酔かけない、かけるのがかわいそうって言って、脳麻酔でやらせちゃう飼い主さんとか注意さんもいらっしゃるそうで、これは絶対やめてくれと。
うん、
あ、そうですね。
危ない、逆に危ない。で、はい、あの、猫って口開けた状態続くと失明につながるんですって。
へー。
神経が圧迫されて。
あ、
へえ。
あと単純に怪我するとかもあるし、暴れて。で、うちこの間ちょうど歯石取ったんです。3歳で歯石も溜まってきたから。
はい。
で、それが注射の麻酔かなと思ったら、小気麻酔でガス吸わせるやつだったので、まあまあまあ、うん、体の負担が少なくてやってもらえた、はい、でもね、あの、本当気をつけ、お医者さんによって、私2つのお医者さんに聞いたんですけど、1つは大手、1つは町医者みたいなところで聞いたんですよ、はい、いくらしますか、
はい、
とか、
はい、
で、町医者みたいなところは普通になんか保険とか聞かないけどめっちゃ安く やってくれる。で、ちょっとなんか不愛想で不安だなって思ったんです。でもそこに結局決めて、小気麻酔で負担なくただただ歯石取ってくれたんですけど、もう一個大手の方は信用してるんですよ、うん、どっちもセカンドオピニオンで、
はいはい、
すごい親切だったんです、大手の方はね。で、
はい、
ただいくらかはお伝えできません。というのも麻酔をかけてから猫ちゃんに血液検査して麻酔かけて大丈夫か調べて、その麻酔かけてからレントゲンと CT スキャンを取って、歯抜かなきゃいけないかどうかのところまで来てるか調べますって。いやそれ一回見たらわかるじゃんと思ったんだけど、それ絶対セットなんですって。
へ
え。いろいろつけてって、まあ、大体15万かみたいな。
わ、いかついっすね。いやもうジャパネット高田のやり方やけど値段は違うぞっていう話ですよね。
CT もレントゲンも結局被爆しちゃうから、
うん、
あんまやらせたくないんですね、猫に小さいからだ。放射能なんて、ね、数回でいいと思ってるから、はい、だったらちょっと不愛想だけど、うん、1万3000円でやってくれる町医者にしようと思ったらもうスッとやってくれて、うん、必要なものだけ、
はいはいはい、
そうやってお医者さんもね選んだ方がいいと思いますよ。
まあそうですね。あとその一番奥にいる、ね、どこにお金が流れてるのかってところもね分かりながらやらないとねっていう話につながりますもんね。
ということで次回はペットワクチンの話をちょっとして終わりにしたいと思います。
はい
はい、
はい、ありがとうございました。それでは公式ツイッターインスタグラムありますのでよろしければご覧ください。また、クラブ369の公式ファンクラブにしますができました。キャンプファイヤーコミュニティにで、ね、クラブ369で検索してみてください、また詳細欄にも書いてありますのでよろしくお願いします。それでは格言、一本の葉にとらわれては木は見えん、一本の木にとらわれては森は見えん。以上、また次回さようなら。
さようなら。
さようなら。